荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2419、2022年9月24日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第676回目ということですけれども、今日はですね、台風がですね、無事にこう温帯低気圧になるっていったところってちょっとね一息つけるっていう、こう状況ではあるんですけれども、多くのですね、被災された方たちのところお見舞いを申し上げますっていったところと、それから残念ながら亡くなられた方々おられましてお悔やみをですね申し上げますっていうね、ことにこうなるわけですけれども、こういう状況の中で、COVID-19、少しですね、数字的なところがですね、落ち着いてきたのかなっていうですねところもあるんですが、残念ながら陽性率がですね少しずつこう上がってきてるっていうですね、こういうこともこう起きていてって、考えなければいけないことこう多々あるわけですけれども、今日もですね気になったところを語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が63,871名、そして亡くなられた方々が87名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、状況に、相変わらずね我々こう生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が39,218名、そして亡くなられた方々が68名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、東京都のですね今日の新規感染者数4855名、これは先週のですね土曜日と比較をするとマイナス3163名というですねデータになっています。そして自宅療養調整中の方々、今日もデータは出ていないんですけれども、入院をされている方たちの数が1889名というですね、発表になっています。で、宿泊療養これについてもですねちょっと数字をこう拾ってくることができなかったんですけれども、気になるのはですね陽性率、これがじわじわとですね上がってきています。検査数はもうどんどん減っています。検査数が減り、そして陽性率が上がるっていうですね、ちょっとね、安心して喜べるような状況ではないっていうのがですね、現状かなと思うんですけれども、この状況においてですね、いわゆる10万人あたりのですね、感染者数、これがですね、少しは、落ち着いてきてるっていうですね、ことにこうなるんですが、例えば、今日の段階でですね、この10万人あたりのこう感染者数、これが、400人を超えたところが、ようやくですね、すべての都道府県で400人をこう切ったっていう状況が今日生まれましたね。そして、300人、200人、100人っていうのが一つあって、あとはですね、大体300から200人ぐらいと。これはどうでしょうかね。ニューヨークあたりだと、宣言がこう出される、範囲なんですけれども、だから決してですね安心できる状況ではないっていうことですよ。宣言がこう出されるぐらいですね、この感染ということに関してまだまだですね、警戒をこう解くことがこうできませんっていうのか、そのラインなんですが、ようやくねそのラインまで、日本はですね落ち着いてきたのかな、警戒をしなければいけないラインに降りてきたと。そしてこれがですねずっとこう6月後半7月からですね、ずっと危機的なこう状況というか、一時はですね、10万人あたりの感染者数が1000人を超えるっていったところがこうかなり多かったっていうね、時期もあって、かなりだから異常だったわけですよ。普通警戒しなければいけないっていうレベルのですね、6倍以上ですかね、 まあ、そういう状況が5倍から6倍っていうことがですね、ずっとこう続いていたっていうですね、本当にやばい状態がこうずっと続いていたんですね。そしてこの、ようやく普通にこうやばい状態にこうなってきたっていうね、これが現在のこう姿なんですよ。で、今日あたりの感染者数もだいたい4万人ぐらいっていうね。だけれども、陽性率、これがですね、上がってきていますので、全く安心できない状況なんだよね。ところが、この状況下で、あたかもですね、COVID-19 がもうこうなくなってしまったかのようなですね、状況って、これからいろんなね、ことが、繰り広げられていくっていうね。で、これはですね、まあ、正式に10月になったら、どんどんこう切り替えていくっていうことをですね、岸田さんが公言しましたので、まあ、それがですね、一気にこう動き始めると。で、今日はですね、まあ、それにこうついて、まあ、今後ね、どのようなことがこう想定されるのかっていうことと、それから、まあ、そういうことに対して、これから秋のシーズンって、そういえばっていうね、味覚の秋であったりだとか、スポーツの秋であったりだとか、読書の秋であったりだとか、芸術の秋って言ったりとかね。だからその、いろんなですね、イベントが盛りだくさんになるんですよ。で、多分ですね、先週、今週、この中でも、運動会があった学校多かったんじゃないでしょうかね。まあ残念ながら、まあ台風でですね、延期になっていたりだとか、時期がですね、まあずれたって言ったところもあったかもしれませんけれども、それから、学校に関しては秋のこう修学旅行であるだとか新人戦であるだとかいろんなねスポーツ大会それからコンクール関係ですね一気にこう動くっていうのかこの9、10、11月という形にこうなってきます。でその10月からですねいろんな規制がこう一気にですねなくなるっていうこう状況にこうなっていくかと思うのってしかも全数把握をこうしないっていうね状況にもこうなっていくのってますますですね日本国内が COVID-19 ということに関してどのような状況にあるのかっていうことがつかみづらくなっていくっていうね。ただでさえ日本は COVID-19 の感染状況これがつかめていない国のこう一つとしてカウントされていたので、実際にどのようなこう状況下にあるのかっていうことが見えない国の一つなんですよ。それは検査をやっていないからっていうねことにこうなるんですが、だそのあたりのことをですね、ちょっとこう考えていかなければ、この冬に向けてのですね、準備というか、本当にこうしっかりとこうやっておかなければ、この冬のですね、感染拡大、乗り切ることができなかったらどうするんだろうというですね、まあそういうこう状況に、今日本はですね、あるんだっていう危機感が全くね、ないんですよ。どうなっちゃってるんだろうかな。っていうね、そしてちょっと怖いなと思っているのは政治的なね動きの中で、まあ、いよいよですねこのロシアそれからウクライナの課題これに関して今ずっとね荒木はこう BBC かイギリスのですねニュースをこうずっとね一日こう流しながらですねいろんなこう作業をやっているんですがその中でそのなんて言ったんでしょうかね。プーチン大統領が、まあ、動員をかけると国民に対して。そして、徴兵をこうしていくわけですけれども、それに対して、ロシアのですね、戦争反対を訴える方たちは、一気にですね、国外逃亡というか、出国をしてね、ロシアから逃げるって言ったんでしょうかね。ちょっとやばいって言って、ロシアをこう後にしている。そして飛行機のチケット、そういうね、ものがどんどんこうなくなっていってだからその出国する方たちの数がこう増えているってことがあったりだとかそれからそのロシア国内でのですね反対デモこれがかなり行われてこういていてってたくさんのこう逮捕者もこう出ているんですけれどもそしてインタビューで答えている方たちそのデモに参加しているね第二次世界大戦はあれは戦争であったっていう言い方をこうするわけですよ。ところが今回のものはこれはですね、まあ、政治的なものであって戦争ではないっていうね。だからそのこの今回起きていることに関して国民のですね半分はやっぱりこう理解していないだろうし、反対をしているっ っていうね、まあ、状況の中で、一方では、戦いをこう挑むっていう方たちとやっぱり真っ二つに分かれてるんですね。だから日本で報道されていることと、それから世界が、報道しているその両方の立場って言ったらいいでしょうかね、それぞれの国に入って取材をして、まあ、それぞれの言い分がですね、ちゃんとこう報道でこう流れてくるんですよ。で日本は、そういうのが流れないでしょう。でちょっとね、本当にこう偏った情報が日本では多くってちょっとこう心配しているんですが、この状況をですね、まあ、どうやってこう抑え込むことができるのかっていうと、一番ねそこに対して仲介として期待される国か、例えばこう日本だったりこうするわけですけれども、その日本か今機能不全を起こしているっていうね、世界に対してはそういう認識なんですよ。日本は今全く動けていないと。そして今の日本の政治にはこう期待ができないっていうね、まあ、そういう、こう状況下の中で、北方領土にはですねもうミサイルが配備されたっていうね、そういう、こう状況にこうなっちゃってるじゃないですか。北方領土返還どころの話ではなく、そういう法律すらですね、もうなくなって領土をですねについての話し合いをこうしないっていうね、そういう、こう憲法までこう作ってしまいっていうですね状況にこうなっていてて、まあ、丁寧にですね日本でこう取り扱われていないっていう残念なこう状況にこうなっているんですが、まあ、それにね火に油を注ぐようなことをですね岸田さんがまた国連でこう言っちゃったりこうしたので、もうグダグダなんですけれども、まあ、そういう、こう状況下の中で、COVID-19 の感染拡大がどのような状況で起きているのかっていうことが見えなくなっちゃってるんですよ。そして大きなこうデモがですね繰り広がれるっていうことは、今年のですね開戦当時もそのデモがあったりだとか、人々が密になってこう逃げるっていうね状況があったりだとかで、すごい感染が拡大したんですよ。で今年はですねインフルエンザ日本でも集団感染がもう起きていますっていうことを考えると、どうでしょう、ウクライナ、それからロシア、それから隣接する国々、そこに関して人々がどんどん移動をしています。そうするとインフルエンザ、それから COVID-19 再燃するというか、いまだにですね結構な感染者数いるわけですよ。ところがこれがただまたまね検査をしていなかったり、検査をしてもですね全数把握をしないっていうことってデータがこう出てこないんですよ。だから結構深刻な状況がですねこれから秋冬に向かって戦争以外でもこう起きるんじゃないかなっていうですね懸念があるんだよね。それがヨーロッパにこう流れ込むって話ですよ。ヨーロッパだけではなくって、まあ、世界にですね、まあ、散っていくって形になれば、これがまた一つのですね要因にこうなりかねないっていうね、まあ、二重三重っていろんなね課題を抱えているわけですけれども、まあ、そういう、こう状況の中、日本国内でもですね、連日のように今ですねデモンストレーション行われていますね。これは、国葬ということに関しておかしいだろうと、おかしいんですけど、確かにおかしいんですね。まあ、それに対して、全くその後付けでねいろんなこう理由を持ってくるんですが、ことごとくですね、それにこう値しない理由を言って、後付けでね言ってもですね何のこう効力もなくって、議会でしっかりと議論をこうしていないものをですね国の行事として行うっていう手続き上からしてもですねありえない、議会制民主主義っていうものがもしあるとすると、その根幹をですね全くその無視した民主主義のですね守るためにやるって言いながら民主主義をこう破壊しているっていうことに関して、全くそのなんて言ったんでしょうかね、残念なこう状況で強行しようとしているのって、デモンストレーションが起きて当たり前でしょということは、人がですね、この状況の中で、まあ、たくさんこう密になって集まってですね、行動をこう起こすっていうことか、また感染拡大のですね、引き金にこうなるわけじゃないですか。リスクが高くなるっていう意味でね。だからそのリスクが回避されるようなことか、余裕を持ってそこにこう至ることができないっていうのか、今の世界のこう姿じゃないかなっていうふうにこう荒木は捉えていてて、実際に WHO がですね本当にこういろんなね国にお願いしているのは、検査体制を強化してくれと、ここで追い込まなければ、またね同じことをこう繰り返すだけにこうなると。ところが 蓋を開けてみると、なんて言ったんでしょうかね、その各国ともやっぱり余裕がないんだろうね。ゆっくりとですね、その COVID-19 が収束していく、それに関して落ち着いてですね、対応していく。例えばそれか3年なのか5年なのか分かりませんが、その3年5年をですね、耐え忍ぶだけの、余裕というものが世界中にないんですよ。だから矢継ぎ早にですね、いわゆるその経済優先といったところって、どんどんですね、いろんなこう高がこう外れていくっていうね、これにもしもですよ、世界が食料にも燃料にも、そして生きていくっていうことに関して世界的に余裕があれば、こんなねパンデミックっていう、こう世界っていうのは、2、3年、我慢すればですね、やり過ごすことができるって話になるんだけれども、それにこう持ちこたえるだけのこう基盤っていうものが世界にはこうないっていう話でしょ。それの一番足かせになっているのが、おそらくエネルギーっていうねことになってくる。衣食住の中でもエネルギーっていうものがやはりネックになってくると思うんですよ。もうフリーエネルギーってことに関して解放していく時期はもう来てるんだと思うんだよね。もう原子力は残念ながら限界があって、耐用年数っていうねことに関してなんですけれども、それから取り扱いっていうことに関して今の技術力でやっぱり追いつかないんですね。で、昨日今日でちょっと驚いたのは、日本のですね、原発を指導している人たちなんでしょうかね、ちょっとどこの委員会がですね、それをこう言ったか、今ちょっと思い出しながらこう話をしてるんです。昨日あたりのこうニュースだったんですけれども、なんとですね、原発の稼働、40年って一度ね、潰してですね、また新しくこう作り返すというか、原子炉のですね、限界値大体40年ぐらいっていうですね、ことがこう言われていてて、それを一つ、目安にしていろんなね政策がこう組まれてきたっていう歴史があるんですけれども、なんとですね、原発をこう再稼働するためにこう出てきたんでしょうかね。原発のですね、原子炉について40年っていうのは、科学的な根拠はないんだとって言い始めて、と思いながら、当時ですね、いろんなこう、調査研究をやってそこにこう至ったんじゃないかなっていうのを、なんとなくそのドキュメンタリーがなんか見てちょっとこうある気は頭にこう入っていたんですけれども、それを否定するですね、文科学を出てきて、あれと。だからその再稼働するためにはですね、是が非でもこういろんなね、ことをこうやりたいんだなと思ってびっくりしたんですが、耐用年数超えてしまうとですね、いろんなこう不具合が出ると。新潟の方でですね、原発かなりこう深刻な状況って、何十箇所も直すことができずにですね、稼働させることは困難であるっていうね状況がこうずっと続いてるじゃないですか。その他にもですね、いろんなそのトラブルがあって問題になっているところではあるんですが、これが現実ですよ。だから取り扱いがですね、まだまだこうできないんだよね。それで世界はミニマムな、そうですね、大きなトラック、トレーラーにですね、積むことができるぐらいの小さなですね原子炉、これをたくさん作って、各町ごとにですね、電気をですね供給するっていったところで、今ですね原発を作るっていうね、そしてそれをこう設置していくっていう国の大きな流れとしては、言い方なんて言ったんでしょうかね、マイクロ原発って言っていいんでしょうかね。非常にそのどうでしょうか、よくね町にですね、コンクリート の会社があるじゃないですか、生コンとかね、そういうですねコンクリートをですね、ミキサーにこう詰めて、ミキサー車がですね工事現場に行くわけですが、そのミキサー車にですね、コンクリートをこう入れる、ミックスして入れるですね建屋みたいになるじゃないですかね、あれのですね3分の1ぐらいの大きさなんですよ。それで、ほぼほぼ、どのぐらいのエネルギー量なんですかね、それをこう賄うことができるっていうものが今ですね、注目されていてって、どうやらイギリスはそれをですね、ネットワーク化して、設置していくっていうですね、そんな、 と構想があるんじゃないでしょうかね。まあ、ドイツもそれやろうかなってしてるんでしょうかね。大規模な脱線所を作るっていう発想はもう世界にはこうないんですね。まあ、それがこう一つ、バックグラウンドにあるんですが、まあ、これは最終手段であって、世界のほとんどはですね、自然エネルギーっていうね言い方にこうなるんでしょうか。波力発電であったり地熱発電であったり風力発電であったり、あとは太陽光発電であったり、まあ、いろんなね素材とですね、それから技術、これを組み合わせて蓄電のこう仕組みもですねどんどんこう進歩させていきながら、あと10年以内にはですね、ごくごく当たり前のこう技術にこうなっていくんじゃないかなとこう思うんですけれども、日本なんかはですね海洋国家ですよ。波力発電、これの可能性って言ったのもとんでもなくってですね、これを設置するだけでどれだけ日本がですね、電気、他のねものにこう頼らなくてこう済むのかって話にこうなってくるわけですよ。だから風力発電、これもですね、まあ、景観、それから工事メンテナンス、いろんなこう課題があります。それから太陽光発電、これもですね、その太陽光発電をする電池の素材、これからずっと研究がこう進んでいっていて、今の状態ではまだですね、10年ぐらい、そしてこれをこう廃棄するっていったところって産業廃棄物のこう課題がある。それからこの太陽光パネルに使われている素材、これをですね、どのような状況で採掘しているのかっていうことに関しては、現地のですね子どもたちまでですね駆り出されて過酷な労働されているっていうこともこう問題があるんですね。それで、技術開発が今どんどんこう進められています。あと10年ぐらいでしょうかね。まあ、そうすると、そういう特殊素材にですね、頼ることなく、発電することができると。あとは、その蓄電のですね、技術、これがしっかりと定着してくれば、ほぼほぼですね、電気に関しては、外の火力発電という、火力発電所というものにですね、頼ることなく、生きていくことできちゃうんですよ。だから送電線がいらなくなるっていうね。だから景観、それから森、それから田畑、それから生活環境、そこで電磁波をですね浴びるっていう世界から世界が解放されるっていうことにこうなるんですけれども、だからそうやってエネルギーにですね余裕がある世界だと、パンデミックっていう世界が起きたとしてもやり過ごすことができるような余裕が人類にあればですね、そんなに大きな問題にならないかもしれないんですよ。しっかりとした何て言ったんでしょうかね、人と接しないっていう時間をある一定取ることによってシャットアウトすることができると。そして人と会わない、それから仕事をしない、ひょっとしたらですね、まあ、いわゆるライフラインに関してのですね、まあ、仕事っていうのはもちろん、動いているいくのかとは思うけれども、必要最小限ってそれもですねやりきることができるってことになれば、結局その社会全体に余裕があれば乗り切ることができるんじゃないかなって話でね。それで、今回ですね、この COVID-19 のこの感染拡大ってことに関して、並行してね、ちょっと荒木がこうじっくりと考えていかなければいけないなっていう課題の一つとして、子ども食堂、これが10年目にこう入りましたっていうね。で、10年目で6000件って言ったかな、まあ、そのぐらいの数にこう増えてきたっていうこうニュースなんだけれども、これの読み方っていうのも結構ね、複雑で、当時の安倍首相がですね子ども食堂に、行った時に、どんどんこの子ども食堂がですね増えればいいみたいな話をしたんだけれども、あれはもう荒木はちょっと絶好したというか、本来であれば子ども食堂なんかっていうものがですね生まれてこない、そういうね世の中がベストじゃないですか。で、子ども食堂がですね生まれてくるようなこう社会をこう作った安倍政権下の中でこう生まれてきた制度ですよ。子ども食堂がなければですね、食べていくことができない子どもたちが日本にこういるっていうね、その危機感から子ども食堂、フードバンクっていうものがですね、本当にこういろんなところでですね、手を取り合ってこう始まったっていったところがあって、今6000件、つまりそのぐらい日本は余裕がもうない国にこうなってしまったっていうね。そしてそのような国のですね、状況をこう作った 時の内閣総理大臣かその場所に行って、こういうね活動がもっと増えればいいって言ってしまうっていうですね、これどう、やっぱり見えてないんだなってあの時ちょっと荒木は思って驚愕したんですけれども、本来であれば政治家であればこういう施設がですねできないような社会を一日も早く実現したいので、それまでは力を貸してくださいっていうですね、そういう挨拶か、もし総理大臣であればその場でそういう挨拶をしているんじゃないかなってあらきは思うわけですよ。ところがこういう施設がもっと増えなければいけないっていうことをこう言ったので、あれと思って驚愕したんですが、どうやらこうね、昨日今日あたりのこうニュースで6000件、10年目そういうね話にこうなってきて、地域のですねコミュニティセンターとしても活躍してるっていうですね、まあそういうこう側面もですね書かれていましたが、別にそんなものがなくてもですね、地域がうまくいくような社会っていうものがやはり大事なんであって、ねえ、安倍さんの国葬ありますけれども、ちょっとあるきはそういう意味でもこう評価できないんですけれども、子ども食堂がですねたくさん増えればいいなんかっていうのを、いや、あなたが作ったこの日本のこの状況でこういうね食べれない子どもたちが増えちゃってるんですけどって話でしょ。だからこういう状況がですね一刻も早く日本からこう消えるような、世の中をですね作るためのこう努力をするので力を貸してくださいっていうですね、そういう一言がやっぱり欲しかったですよね。まあそういうものなかったんで、もうがっかりというか、もうちょっとこうね、引くというか、まあ、そんな感じだったんですが、でこれからですね、COVID-19 の感染症対策、日本はどんどんですね、規制をこう緩和していくって言ったんでしょうかね、元に戻すって言ったんでしょうかね、この感染のですね、波のこう高さ、これが解消される、そしてこれがどうして解消されていったのかっていう検証もない。例えばこれに関しては季節性要因、これでですね、一気にこう下がるってことは分かっています。過去もそうやって繰り返してきました。そして夏の感染拡大の後のですね、小康状態。そして冬の感染拡大は夏の感染拡大の倍以上の方たちが感染するってことが分かっています。過去の2年間はそうでしたと。それをこう考えて、この10月11月にやらなければいけないのは、感染症対策をこうしっかりとやる、インフラを整備する、検査体制を強化する、もちろんワクチン接種、これもこうやっていくっていうね、できる限りのことをやり続けなければいけないにもかかわらず、そこで人にねもっと動いてもらう、海外からの人に来てもらう、いろんなことで経済を動かすためのですね、ために人をこう使うっていうね、そして人が動けば動くほど感染リスクが高くなるっていうね、なんか回も同じことを繰り返してきてるじゃないですか。ちょっと感染者数が減ったら GoTo トラベルやって感染者数が増えちゃったりとかね。しかもその季節性要因に合わせて人がこう感染する時期にですね、合わせていろんなものをこうぶち込んでくるもんって、一気に感染爆発が起きるっていうことを繰り返してきたにもかかわらず、また同じことをやろうとしてるっていうね。今後ですね、日本は冒頭でもちょっと話しましたが、秋のですね、まあ、スポーツの、ね、秋、芸術の秋、読書の秋、味覚の秋、秋はですね、まあ、収穫をしていろんなね、豊穣を祝うっていうね、祝い事、お祭りもこうたくさんあります。祝い事がね、まあ、そういうこう状況の中で、学校がですね、やっぱりこう、いまだにこうクラスターがですね、下火にこうなっていないわけですよ。運動会があったり、学芸会があったり、学校祭があったり、学園祭があったり、修学旅行があったり、新人戦の全国大会があったり、地方大会があったり、国民体育大会があったり、選手権大会があったり、もうありとあらゆることがですね、あとはそうですね、まあ、文化系ではコンクール、展示会、もう人がですね集まるようなことがたくさん行われるんですね。そしてそれをですね、ブーストかけるような状況って旅割ですか、それからイベント割っていうのを国がですねお金を出して支援をするっていうね、確かに人が動けばお金が落ちます、 お金が落ちるのである程度潤うかもしれないけれども、それはですね、今年はインフルエンザの感染拡大、それからCOVID-19の感染拡大、新たなですね変異株を生む土壌、これを国がお金を出してね加速化させるような、そんな状況が今年は起きると、何の制限もなくですねやることになりますので、だからちょっと今後ですね考えると、よほどですね我々は気を引き締めていかなければいけないということと、まあ、今後ですねどうやら自己申告制になると、重症化リスク、これにこう数えられる方たちというのは何歳以上であるだとか、妊娠されている方たちであるだとか、ある程度こう病気を持っている方たちであるだとか、それ以外の方たちは全部こう自分でやってくださいっていうですね切り離されるわけですよ。そして国はですね少しでも医療に対する負担をですね減らすために国をですね分断するという方法にこう出てるんですね。つまり日本は国民皆保険ってほぼすべての方たちが国民健康保険料払ってですね実際に自分たちが少ないお金をこう払っていきながら積み立てをしていると、そしてそのお金で医療費負担をですね軽くするっていう、ざっくり言うとそういう制度なんですね。だからお金を払って積み立てをしている我々が病気であるだとか、そういう感染症に対して医療機関にアクセスすることができない、ある一定の方たちはアクセスしていいけれども、それ以外は自己責任でやってくれっていうのは約束を守っていないって話でしょ。自分たちが、お金を払って、それか医療費負担のですね軽減にこうつながるっていう方法を日本を取っているにもかかわらず、そこをですねこういう人たちとこういう人たち分けますからって言って分断されて、そこにこうちゃんとですね行くことができないとこの COVID-19 は重症化リスクがなくてもですね急激に症状が悪化して亡くなるっていう方たちが確認されているわけでしょ。だからどんな方たちでも、感染した人たちは症状を自覚できなくてもですねロングコビットの影響が出る可能性が非常に強いということ、それから症状がですね、まあ、自分でこう自覚できなくてもできなかったとしても、何回かですねそういう感染を繰り返す中でその人の死亡リスクが上がるわけですよ。症状があろうがなかろうが死亡リスクは確実にですね上がると言われているんですよ。そういう性質のウイルスであるっていうことを前提にすると、国がですねあえて国民をこう分断するっていうやり方が、果たしてこのCOVID-19っていうウイルスに対して適切なね政策なのかって話にこうなってくるわけでしょ。でもこれが日本の現実であって、10月の11日からそれがですね一気にこう走り始めるって話になりますので、ちょっと怖いですよね。で全数把握をですね、まあ、しないっていうことで、その分断をするってことに関しては今月中からですねいよいよこう週明けからそうなっていくんでしょうかね。全く日本のですね感染状況がわからないっていうねことにこうなっていくのって、よほどこう気をつけなければ、気がついたら周りでですね調子の悪い方たちが増えていき、気がついたら自分のこう近いところの方たちがこう亡くなる、下手をすると自分も亡くなってしまうっていうことか、なきにしもあらずっていう社会をですね構築しようとしているのか、今のこう日本政府かなっていうね、特にこう政権与党かなって思うんですが、もう何をやりたいか全くわからないです。こうやって国民をこう追い込んでいき、国民を分断して、そして今起きている国葬の問題に関しても至るところでですね反対運動がある。なぜならちゃんとしたこう説明もなければ、そのことについて、日本はですね、まあ、国葬というものに関してできないこう仕組みにこうなっているはずなんですけれども、なんか本当によくわからないんですね。本当になんでそういう状況を作りたかったのかも含めて、本当にこう恥ずかしい状況がですね、まあ、世界に発信されるんだなと思うと、ちょっとこう残念でこうしょうがないんですけれども、まあ、そういう状況の中、 感染のリスクっていうものが一気にですね高くなります。感染者数が減っていくっていうのはある意味検査数が減っているっていうこと、それから季節性要因で今はこう落ち着いているっていうことだけれども、この感染者数がほぼ4万人程度ですね。でこれが連休中の数字でしょ。でこれが普通のですね連休明けってことになるとまた増えると思います。ところが全数把握しませんので、その状況がもう手に取って見ることがこうできないってい う, こう日本になっていきますのって、まあ、想像のこう世界にしかならないんですが、まずは指標になるようなものっていうのが各市区町村どのようにこう出してくるか分かりませんが、疑ってかかって正解かなと思いますので、まあ、なんとかこう気を締めていきましょうといったところで今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということで、いろんなことがですね、まあ、連なっていると。で世界はですね、まあ、一つであると。地球というですね星、ここにですここに我々こう住んでるわけで、これしかないんですよ。だから起きてることっていうのは全てどっかとこうつながっているというか連携してるんですね。だからどっかをですね切り離してこう考えるということもこうできなくって、まあ、そういうふうにこう考えていくと、今我々がやらなければいけないことは一体何かっていうことにちゃんとね光を当てることもできるんじゃないかなってちょっと思ってるんですが、そういうね理路整然とした話をしてくれる方たちもですね、なんて言ったらいいのかな、スポットが当たらないんですよ。そういう方たちがですね表に出てちゃんと話がこうできるような、世の中になればいいなっていうね気がするわけですが、そんな日がいつ来るでしょうかっていうねこともこう含めて期待したいなとは思うんですけれども、まだまだですね、まあ、いろんなこう状況の中で難しい判断、これをしなければいけないっていうのか個人にですね投げかけられているってところで、であるならばちょっとこう踏ん張っていきませんかっていうね、まあ、提案をしながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。